それでは今日松の姉妹にお明かしをしていただきたいと思います。皆様拍手を持ってお迎えくださいます。
ありがとうございます。おはようございます。吉屋会の松野です。2015年12月にルイが生まれて、今で1歳10ヶ月になって、すっかり大きくなりました。教会では、皆さんによく声をかけていただいて、機嫌が良ければ、愛想を振りまいて、また夢中で赤い椅子をガガッと押してですね、皆さん の, 通行を妨げて過ごしておるようです。親としましては、いろんな心配や、期待を持ちながら、子育てをしているんですけれども、その中で、いろいろと教えられていることを皆さんと分かち合えればと思っています。生まれたばかりのルイは、新生児はそうなんですけど、すごくよく寝ていました。親としては初めての子供でたくさん写真を撮って、携帯の待ち受けにしたいとか思ったりしてたんですけれども、全然起きてくれません。起きても目の焦点が合っていなくて、ぼーっとしていました。そして何の前触れもなく、急ににっこりと微笑んだりするんですね。愛する奥さんからにっこりされると嬉しいんですけれども、生まれたばかりの我が子の笑顔は仕事の疲れを忘れさせ、こちらも嬉しくなって微笑み返していました。抱っこしないと泣いてしまうので抱っこをする。すると、泣き止む。数日経てば、抱っこしても納得してくれなくて、立って抱っこをしてくれと訴えてきます。また数日経つと、今度は立って抱っこをして、さらに、上下に揺すってくれと、だんだん要求が大きくなってくるんですね。でこちらもそれならば、高い高いをしたりですね、絵本を読ましたり、おもちゃで遊んだりと、できる限り要求に応え続けました。すると僕が近くにいると、なんか面白いことしてくれるっていう感じで、期待の眼差しで僕を見るようになって、僕のことをだんだんと信頼してくれているんやろうなというふうに感じました。僕のことを信頼して、ミルクを飲んでくれたり、僕が寝ているお腹の上でですね、寝てくれたり、僕の懐にいることによって安心と愛情を受けているようでした。けれど僕のお腹や膝の上だけではだんだん飽きてくるようで、いろんなものに興味を持って出ていきます。いろんなおもちゃ振り回したりですね、ボールを転がしてみたり、絵本めくろうとして触りに来ます。今もなんか面白いことを探していますけど順調に遊べているときはいいんですけれども、乳幼児ができることって限られていて、思い通りにいかないですね。うまくボールつかめなかったりして、すると泣きながら僕のところに帰ってくるんです。それで僕の懐の中に入って、できなかったよって慰めを受けて、安心と保護を受け取る日々です。ルイと一緒に過ごしていて、不思議な気持ちになることがあるんです。僕と一緒にいるとルイは自分一人ではできないことをできると思ってやってみたりしようとします。またできそうになくて諦めかけている時に、僕が大丈夫やで、できるできると声をかけると力を受けて、そのできないことにチャレンジしたりするんですね。それは私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言っているパウロのように、また神の言葉を受け取って力強く前進するクリスチャンのようにも思える時があります。まるで親の僕のことを神であるかのように思っているんじゃないかなって思う時があります。賛美歌の人生の海の嵐で、吉岡よく歌うやつですけど、愛しづけき港につき我は今安ろうとあるように、ルイは港である親のもとで力を受けて冒険へと旅立っているように思います。この親とこの関係と神様と私たちの関係って実はすごく似ているんじゃないかなって思わされています。ルイが親に自分の思いを さらけ出して怒り、笑い、甘えるように自分も神様にいろんな感情を受け取ってもらっていいんじゃないか、怒ったり笑ったりまた甘えたり、そういうことをしてもいいんじゃないかって、まあ、これも一つ神様との関係なんじゃないかなと教えられています。以上です。ありがとうございます。
今年は2017年生まれの赤ちゃん何人もいるんですね。同級生が多いなと、一昨日金曜日はすくすくがありまして、お腹の大きいお母さん、まあ、もうすぐ山田ではない、土永香織さんもですね、出産控えて何人も おられて賑やかになるなと、本当に嬉しいです。そしてまたそのように祈り合いながら子どもたち育てられる環境があるということは本当に感謝だなと思います。ここでしばらくですね、先週の先々週の金曜日10月6日天に召されました梅谷敏子さんのことを忍ぶ時をしばらく持ちたいと思います。まあ、たくさんの方がですね、教会のこのご葬儀に参列くださいまして、そこでも共に敏子さんを天に送ったんですけれども、今日この礼拝の場でしばらくですね、敏子さんのことを思いながら主の御前で賛美また祈りを捧げたいと思います。まあ、若き日にこの栄養専門学校にいるときに、敏子さんはクリスチャンのお友達と出会って、そしてそのお友達から聖書を手渡されて、読んだこともないその聖書を開いて、教会ってどういうとこだろうか尋ねて、まあ、それがきっかけで尾上聖愛教会との出会いがあって、この教会で半世紀以上、まあ、教会尾上聖愛教会の礎を築くような存在としてですね、後に俊一さんとご結婚されて、お二人ともですね、本当に教会の大きな支え柱として、古い時代から、この21世紀に至るまで担ってきてくださった存在です。まあ、敏子さんはいつもですね、その口に口語訳の聖書の言葉を口にされていました。まあ、皆さんもいろんなところでその言葉を聞かれたと思いますけれども、まあ、神は愛なりという言葉をよくですね、敏子さんは口にされておりました。今朝ですね、この神は一人子を一節だけ歌って、敏子さんのこの姿も私たちの視覚的には見えないんですけれども、心の中に敏子さんの振る舞い、また声、いろんなものがこう思い描ける、蘇ってくるのではないかと思います。一節このことこの歌を歌いながらですね、もうすでに天に召されました敏子さんが今イエス様の、大好きなイエス様の元で今休んでいることを思いながら、みんなで心合わせて歌いたいと思います。
我れさえ愛し
せて、祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、若き頃にあなたがその招きの手を持って敏子さんをあなたのもとに引き寄せ、あなたの光で照らし、あなたの御言葉の中において敏子さんがイエス様とお出会いし、そしてその生涯これから歩むという若きこの人生をイエス様に捉えられて、半世紀以上主と共に歩んでこられました。敏子さんのことを思い、今あなたの御前に出ております。計り知ることのできない深い御胸によって、あなたと共に、また俊一さんや吉美さん、和代さん、ご家族共に歩まれたこの地上での生活を終えて、あなたのもとに召されました敏子さん。私たちもその姿が見えず寂しさを覚えていますが、今はもう涙のない、苦しみのない、大好きだったイエス様の身腕に抱かれていますことを覚えて感謝いたします。雨の日も風の日も嵐の日も、礼拝やまた祈り会を休むことなく、いつも主を第一とすることが大切だと、その口に、またその行動に、その姿を、その姿勢を表してこられました。あなたは今敏子さんを、よくやった忠実なしもべよと迎え入れてくださり、そしてまた私たちもそれを思い、その後を続くものとなりたいと願っています。多くを捧げ仕えてこられたその姿に、私たちもさまざまなところからメッセージをいただいて、この日を迎えています。長年連れ添われたご主人の俊一さんやご遺族の方々にとって、また私たちもそうですが、姿の見えない寂しさ、声を聞くことのできない寂しさがありますが、どうぞしばしの別れ、その中にあなたの慰めを豊かにお与えください。そしてやがて天のふるさとで敏子さんと再会する希望をいただいているという、その約束を握って私たちの歩みもお支えください。 ご遺族の歩みをお守りください。愛するイエス・キリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。そして本日は世界食糧デーで、聖歌隊の方々がこの日のためにですね、準備してくださっていますので、どうぞ聖歌隊の方々の特別賛美を共に耳を傾け、その歌詞を味わいながら主を仰いでいきたいと思います。
明石とまた梅谷姉妹の詩の部分また特別賛美本当に感謝いたします。それでは本日も小金井牧師より御言葉を取り付いていただきたいと思います。本日の御言葉イエスの愛を分かち合おうと題して御言葉を取り付いていただきます。なお中心となります聖書箇所新約聖書48ページの最後から49ページの左上段にかけてマタイ25章の34節から40節を朗読させていただきます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲み物を飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいるとき、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい者たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが幸福なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげましたでしょうか、あげましたか。いつあなたが旅をしておられるとき、泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気や、あなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人とした、したのは私にしたのです。以上です。ではご挨拶をお願いいたします。
皆さん改めておはようございます。毎年10月の16日は世界食糧デーです。世界食糧デーというのはこの国連が制定した世界の食糧問題を考える日、1981年からこの世界共通の日として制定されました。私たちの教会ではこの毎年ですね、この時期このことについて取り上げて、まずは知ることから始める。自分はそこで何をすることができるのか、知らなければ何も始まりません。考えてまた祈って具体的な行動につながっていくきっかけとなるようにこの時を設けています。最初にですね、2つの映像をご覧いただきたいと思います。ちょっと照明を落としていただけますか。
空と君の空はつながっているのに、どうしてだろう、こんなにも違う世界に僕ら生きてる。だからこそ伝えたいんだ、この風に想いを乗せて、君の夢が響
たちが支援をしている学校です。子供たちが学校に登校してきてます。
まあ、知るということが本当に大切だなと思います。何も知らなければ私たちは何もすることができません。まず理解する、まあ、歌の中にもありましたけれども、感じること、そして愛することというふうに言っていましたけれども、まあ、皆さんのこの今日世界食料で私から始める世界が変わるというこの裏にですね、今日アウトラインを載せています。6つの数字が載っています。この数は何を表しているでしょうかと、書いてありますけれども、埋められるところもあると思いますし、これはどういう数だろうという部分もあるかと思います。まあ、74億というのは、まあ、分かりやすいですね。74億これは世界の人口、まあ、少し前の数ですと72億とありましたからけれども、今74億推定74億世界に住んでいます。じゃあ隣の8億というのは何を表している数字か、まあ、約9分の1になりますけれども、9人に1人8億、これは世界で食料が十分に手に入らない人の数です。9人に1人は世界で、十分に食料が手に入らない。日本の人口が1億2000万と言われていますから、約その8倍近くがですね、の人たちが食料を手にすることができない現状が今あります。じゃあこの 1.24 億、まあ、日本の人口とほぼ同じぐらいの数、これは何を表しているか、これは世界で小中学校に行けない子どもたちの数です。教育を受けることができない、まあ、日常生活で必要な文章を理解して読み書きできるこの能力を識字と言いますけれども、文字の読み書きや計算ができない人々、この非識字者、それは世界に今大人も含めてですね、15歳以上7億8000万近くに上るそうです。字が読めないというのは、同じコップにラベルが貼ってあっても毒なのか薬なのか洗剤なのか分からずに口にしてしまうという、まあ、危険もあるわけです。そのような文字が読めない人たちが7億8000、教育を受けられない人たちがこの地上にいるという現状があります。870万トン、これは重さですから大体皆さん想像がつくと思いますけれども、こんなに多いのかなと、まあ、驚かされます。870万トンというのは日本の家庭で1年間に捨てられる食品の量です。870万、まあ1億何千万が住んでいますから、それが積み重なっていくならばこのぐらいの重さになるのかなと思いますが、そして320万トンというのは家庭で食べられるのに捨てられてしまう食品の量です。食べられるのに捨ててしまう、その量が320万トン。私もですね、ゴミ捨てるときに自分のゴミ、どういうものがゴミで出てるかなって意識するんです。食材が入っていないかな、食材を捨てるようなことがないかなというふうに意識します。それはすなわち物を買うときに、それはまあ気をつけることになると思うんですけれども、必要以上のものを買わない、そして捨てないように、ゴミを見てですね、あまりそういうものが多ければちょっと気をつけようと、まあ、心がけますが、隣の17人というこの数、17人、これは1分間に飢餓で亡くなっている人の数です。今もですね、分刻みに17人の人たちが世界のどこかで飢えで食べるものがなくて亡くなっているというんですね。まあ、食料自給率という言葉があります。私たちが毎日食べているもの、口にしているもの、まあ、皆さんも今朝食事を取られてきたと思いますが、この食べ物がどこで作られたものなのか、原産食べ物はこの日本国内で作られているものもありますし、海外から輸入されたもので作られたものもあります。2つに分けることができます。 その食べ物の全体のうちにどれくらい国内産、国で作られた、この土地で作られたものであるかということを示す割合、これを食料自給率と言います。まあ、算出方法はですね、2種類あるようですけれども、日本の主食であるお米、ご飯、まあ、今稲刈りも始まってですね、新米が出る季節です。あまり外国で輸入されたものを食べるとは聞かないですね。お米は 100% 食料自給率は、ご飯は 100% 国内産です。まあ、和食であってもですね、一方この味噌汁、お味噌汁のお味噌などはですね、自給率が意外に低いんですね。その原料となる、味噌の原料となる大豆、まあ、豆腐もそうですけれども、大豆はほとんどが輸入に頼っています。私たちがよく口にする大豆の食品自給率はですね、調べるとたった 7%。 そして肉類、牛、豚、鳥、飼育もちろん国内でされて、国内産のものを口にすることも多いですけれども、牛や豚、またこの鳥などがですね、食べる餌は海外から輸入した穀類になるわけです。そうすると当然、その食料自給率というのは低くなってしまいます。まあ、世界の食料自給率を見るとですね、先進国は大体高いんですね。カナダは 200% を超えています。オーストラリアも 187%、フランスは 121%、 主要先進国で 100% を切っているのは日本だけです。日本の食料自給率は 39%、 残りの 61% は輸入に頼っているというんですね。その輸入に頼っている中にありながらも870万トンが捨てられているという事実です。まあ、食料自給率を上げていく、高めるためには、この地元で作られた、この自産自消というんでしょうか、作られたものを自分たちで消費していくという、そういうことが求められます。私たちが毎日食べている、口にしているものはどこからやってきているのかということを考えて、また世界中のみんなが食べられるようにするには何ができるのかを考える必要があります。まあ、世界のこの穀物、大豆や小麦やそういった穀物だけでもですね、先ほどアフリカの中でこの穀物をついて、何かこの灰色のですね、ペースト状のものを子どもたちが食べていましたけれども、世界中の人が生きていくのに必要な量の穀類は必要な倍、2倍近く生産されています。ですからそれが全ての人に行き渡れば、飢餓ということは、まあ、なくなるわけですけれども、そして他の他の食べ物、穀類以外の食べ物も合わせるとですね、あり余るほど世界には食料が存在していますけれどもですね、その74億の人口のわずか 18%、 まあ2割近くしか、2割近いこの人たちが、この先進国の者たちがですね、全世界の穀物の 39% を消費している、まあ、約4割を。そして残りの発展途上の国の人々の食料が不足状態に陥らざるを得ないという状態になっています。それは自分たちの口に直接穀類が入るわけなくて、自分たちが食べるお肉の飼料、牛や牛や豚や、そういった飼料になっているということです。まあ、加えてですね、気候変動などの環境問題の深刻化によってですね、ますます飢饉や、この災害の深刻化が懸念される現状があって、まあ、私たちの意識の変革が求められています。まあ、先ほど南スーダンの映像、2012年のものを見ていただきました。ご存知のように2011年に南スーダンは独立国として、まあ、世界で一番若い国として 独立しましたが、2013年、2年後にはですね、また内戦が勃発して、今は本当に深刻な状況に陥っています。まあ、私たち日本もですね、国連安全保障のこの PKO の働きで自衛隊をこの南スーダンに送っていたという現状も、私たちもそのことをよく耳にしています。南スーダンの人口の半分、600万人は深刻な食料不安が今2017年ユニセフの資料ですけれども、600万人の人がもう深刻な状態にあるということです。110万人の子どもが急性栄養不良に陥ってですね、緊急食料支援が必要とされている。29万人が重度の急性栄養不良に陥っているというんです。まあ、私たちは今日この礼拝の中で席上を捧げた献金はですね、国際飢餓対策機構の必要働きのためにお捧げいたしますが、この FH の国際飢餓対策機構のスタッフがですね、このように語っていました。世界中では多くの飢饉や貧困で命を落とし、また搾取などで虐げられている人々が存在している。このような人たちに対して生まれた国や状況が違うことを理由に簡単にですね、かわいそうだとか仕方がないという意識を持つのではなくて、私たちと同じ創造主なる方が創造主の形に似せて作られた神の作品であるということを覚えていく必要があるんだと語っていました。それが大切だと。そのような状況に置かれている人たちも創造主の形に形作られた大切な神の作品だということ、それを私たちは忘れてはならないと。先進国がこの世界全体の穀物4割を消費している現状でですね、私たち一人一人の意識改革がこの世界の食料問題解決の大切な役割を成していくんだということを話していました。まあ、ある理解するというのはいろんな方法があると思います。私たちはまあ情報が十分に手にできますから、その情報源を通じて手にする、まあ、見る、読むことができます。あるいはですね、その現場に行くということもあるときはですね、その空気、そこにある人々、そこにあるものを肌で感じる、五感で感じて理解するということも一つの大きなきっかけになるのではないかとも思います。自分の置かれた生活の場だけにですね、関心を持って、そこだけに思いを注いで他は知らないという生き方は、やはり自己中心的な生き方ではないかと思わされます。まあ、視野を広げてですね、知らないことに対して関心を持って知ろうとすることはとても大切なことです。なぜならばそこには自分にとっては身近でないかもしれないけれど、イエス様が愛する人々の生活、営みがそのような世界の各国にですね、あるということ、それを知らなければ、私たちはこの自分の知り得る世界以上は何も考えたり祈ったり行動を起こしたりすることはできないものです。知ること、理解すること、感じること、それが何か次の祈り、行動、気づきにつながっていくんではないかと思うんです。知ることによってこの心が揺さぶられてですね、先ほどの短い映像を見ただけで何か訴えられるものがあります。自分のうちに祈りや具体的な行動が、まあ、生まれてくるんではないかと思わされます。まあ、私は小学生の時ですね、当時日本のこのクリスチャンの医療団体のその団体を通じて、宣教師としてですね、数少ない、まだその時代でしたけれども、ネパールにその医療宣教で行かれていた 岩村昇先生の話を小学校の、まあ、高学年5年生か6年生の時に聞きました。まあ、この先生はですね、まあ、有名な、まあ、日本の医療業界では、まあ、とても有名な先生で賞もいただいておりましたが、当時まだ現役ネパールに行ってですね、20年近くこの医療現場で子どもたち、また医療に携わってこられた先生、その先生がですね、おそらく、まあ、時間的なものを考えると一時帰国された時のその話だったと思います。子ども心に印象に残った、まあ、教会学校、教会で聞いたんですけれども、印象に残った2つの話がありました。一つはですね、この日本へ帰国して大変憤りを覚えた話。それは久しぶりに日本に帰国してラーメン食べたくて屋台に行ったんです。そしてその屋台でラーメン食べていた時ですね、ふと脇を見ると食べ残したラーメンの残りがですね、その屋台のバケツに捨ててあったっていうんです。それを見た時に、ネパールでは食べることもできない人たちで溢れているのに、飛行機で数時間飛んだ日本ではたくさんの食べ物が残されて捨てられているという事実、戦時中食べるのにも困っていた日本、まあ、この先生は広島で被爆して、それをきっかけにこの医者になるという志を持った先生でしたけれども、そのように食べる時代がなか、食べるものがない時代を過ごした日本がいつの間にか食べ残しを捨てる国になったんだろうか。バケツの中に捨てられたラーメンを見てですね、そこからすくって食べたい衝動に駆られたという、先生がこうすくって食べたいと思ったんだというのを私座って聞いていて、まあ衝撃を覚えました。その時の先生のこの憤りというものが、小学生だった私にもですね、強く伝わってきました。そしてそれは、このようなことがあってはいけないんだというメッセージとして、まあまだ10歳ちょっとの子供にですね、届いたんです。このような現状があってはいけないのだということ。そしてもう一つは、自分と同じぐらいの子供たちが病気になって、もう薬がなくてワクチンも打てなくて、多くの子供たちが死んでいるということでした。当時、1960年70年代はネパールの平均寿命は37歳だったそうです。まあ、そのように子供たちがたくさん死んでいる、自分と同じぐらいの年齢の子がですね、病院も行けずに薬ももらえずに、ワクチンで打て、ワクチンが1本あったらその病気を回避できるけど、それがないから多くの子たちが手立てもないまま死んでいると。だから古切手、使用済みの切手を送ってくださいとその時言われたんですね。それを聞いて、まあお金はお年玉ぐらいしかない、でも古切手だったら家にある、自分にもできることがある、それでこのネパールの子どもたちの命が助かるということを知ってですね、学校に行って、そのクラスみんな40何人いましたから、そのみんなにですね呼びかけて、家にある使用済み切手を持ってきてもらいました。まあ一人が10枚持ってきても400枚、かなりの量がですね、みんな協力してくれて、ビニール袋にですね、切り取った切手を入れて持ってきてくれたんです。たくさん集まった切手をですね、教会学校の先生のところに持っていきました。まあその時ですね、子供でもできることがあるんだと思ったのを覚えています。小さな力でも集まれば大きなことにつながるんだということをこの時、教えられました。ですから未だにですね、封筒についた切手見るとですね、まあ、切り取る習慣があるんです。封筒に切手ついたままゴミ箱に捨てられてたら、やっぱりそれをゴミ箱から拾ってですね、切手を切る習慣が未だに、抜けないんですね。そしてやっぱり貯めていく、今もそれがどこかで用いられるんではないかと、まあ、貯めています。小さな力でも集まれば大きなことにつながる、一人が発信したメッセージがですね、大きな人た たくさんの人たちに呼びかけとなって、それが大きな力となっていくということをですね、この岩村先生の話を通して、教えられました。今朝マタイの福音書の25章34節から40節を開きました。34節鍵括弧からお読みします。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに、泊まらせてあげ、裸なのを見て、着るものを差し上げましたか。またいつ私たちは、あなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。イエス様はここで小さなものに愛を持って世話したことが、すなわちそれがイエス様に仕えたのだということを語りました。最も小さいものにしたのは私にしたのである。まあこの小さいものというのは子供ということではなくてですね、弱いもの、人に目をかけてもらえない、この社会的な弱者、手を差し伸べなければ生きていけないような存在、隅に追いやられているような存在、この小さいものにしたのは私にしたのだと。イエス様のこの例えはですね、クリスチャンがこの世で目に見えない神様にどのように忠実でいられるかということを教えています。目に見える人たちに寄り添い、助け、使えることこそ目に見えない主に、目に見えないイエス様に使えていることだと。ここではこの愛の実践ということについて語られています。私たちの救いというものは、そのものはですね、イエス様を救い主として信じる信仰によって与えられます。しかしですね、イエス様がここで取り上げているのは、その信仰が日常生活において実践されているかどうかということでした。イエス様が私たちに求められる信仰というのは、この実体の伴わない頭の中だけの観念的なものではなくて、日常生活の中で具体的に実践される信仰です。愛の技をイエス様にするように人に対して実践するというのは、信仰が必要だということです。ヤコブの2章の14節から17節にですね、このようにヤコブは書いています。私たちの兄弟たち、アウトラインにもあります、ヤコブ2の14から17、私たちの兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら 何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。まあ、イエス様の愛というのはギブアンドテイクではありませんでした。これだけしてあげたのだから何か見返りを求めるというのとは違いました。まあ、イエス様の愛を実践するというときにですね、私たちはなかなかそれが難しいものであることを自分自身も自覚しています。これだけしたことについてですね、見返りを求めずとも何かそこにですね、一方的に差し出す、与え続けるということが難しい。そのような良いもの、この、そのような良いものをですね、自分のうちになかなか見出すことができません。けれどもですね、一方で、イエス様の愛を私たちは注がれた存在である、その愛を受け取っているものであるということは確かです。受けているんですね、その愛を。代価を望まないイエス様の愛を受けて生きている人というのは、自分のその良い行いがいつどこでどのようになされたかを記憶すらしないと言うんですね。先ほどのところに出てきた正しいものに向かってイエス様は例えの中で言われた言葉、空腹であった時に与えた、乾いている時に飲ませた、旅人であるときに宿を貸した、裸のときに着るものをくれた、病気をしたときに見舞ってくれた、牢にいるときに訪ねてくれた、そうしてくれたねと言われるとですね、いつ私はそれをしたでしょうかと。そのようにした記憶すら残らないほどに、それがごくごく自然とものとして自分のうちに根付いている。自分にとってはごくごく当たり前のこととなっている。生活の一部となっている。これは、この信仰というものと愛の実践というものが切り離されていない。そのような人の姿ではないかと思います。箴言の14章の31節には、このように御言葉が書いています。よるべのないものを虐げる者は、自分の作り主をそしり、貧しい者を憐れむ者は、作り主を敬う。よるべのない者を虐げる者は、頼る者がない小さい者に対して、その小さい存在を虐げる者は、自分の作り主をそしっている。貧しい者を憐れむ者は、作り主を敬う。私はこれを読むときにですね、この作り主なるお方と親しい交わりの中に私たちが置かれるならば、たとえ私たちが足りないものであっても、この欠けたものであってもですね、神様の身思いというものを知っていくならば、そこに神様の愛を受け取っていくならば、何かその現れというものは変わっていくんではないかと。このお方と切り離されて私たちは何も良いことをすることはできません。主を仰ぎ続けていくときに、また今晩ですね、この映像を、先ほど見た映像を思い出しながら祈るときにですね、天地を作られたお方はあの人々どのように見ておられるんだろうか、あの人たちにどんな思いを注いでおられるんだろうか、そのような思いを持ちながら私たちが祈っていくときにですね、神様の思いというものが自分の内側にこの浸透してくるものではないかと思うんです。作り主なるお方を仰いでいくときに、その方の身思い、願いというものが私たちのうちに明らかにされて、それが私たちの願い、思いとして浸透していく。そしてそれが何か私たちの内側で行動となり祈りとなって変えられていくものに、足りなくてもですね、足りないながら、小さいながらそれに向かっていけるんではないかと思うんです。 マザー・テレサのこの愛の心最後の祈りという本がありますけれども、その中に、掲げられた祈りの言葉がありました。このように祈っていました。主よ、人々に目を向けさせ、もはや私ではなくあなただけを見させますように。説教せずにあなたを宣教させてください。言葉ではなく私の生き方によって、私の行いが人々に共感をもたらすことによって、私の心があなたに抱いている愛の明らかな充満によってあなたを説くことができますように。私の生き方によって、主あなたはご自身の愛を人々に説いてくださいと、器そのものの存在を通してあなたご自身の愛を説いてくださいという祈り。その中にですね、一つの話が載っていました。カトリックのシスターの方がこのオーストラリアの先住民のところにいて仕えた話でした。その先住民のこの年配の男性は、誰からも相手にされることなく、このすさんだ生活をされていた。その家は散らかり放題で汚れていた。そしてそこにシスターが訪ねてですね、家の掃除洗濯させてくれませんかと、先ほどの例えに出てくるような人のようですけれども、ベッドを整えさせてくださいと、彼に言うんです、先住民の方に。するとですね、これでいいんだ、もうほっといてくれと、答えるんですね。もうこのような人から誰からも相手にされない無視された生活のまま私は生涯を終えると。けれどもなんとかやらせてくださいという説得のもとに、この方は了承し、この助けを受け入れます。もし私にやらせてくれるならもう少しマシになりますよという説得のもとにですね、受け入れます。そこで掃除と洗濯をすることができました。するとですね、片付けていると埃まみれになったランプを見つけて、そしてそれがしばらく明かりの灯っていないランプであることが見るからに分かってですね、このランプに火を灯さないんですかと、もう使わないんですかと、この持ち主、先住民のこの男性に尋ねると、誰も私を尋ねるものはないから、もうランプなんて必要ないんだと、一体誰のためにこの明かりを灯せというのだと、答えが返ってきます。これを聞いてこの手伝いに行っていたシスターが、私たちが代わり番号もし毎晩尋ねてきたならば、そのランプの明かりを灯してくれますかと伝えると、彼はうなずきます。その日から毎日ですね、この方のお家に訪ねて行き、そして、そのように訪ねられると、この男性はランプに火を灯して迎えたそうです。しばらく数年が経って、それらのことがもう忘れられたような時期に、この先住民の方からメッセージが届くんですね。それはそこにはこう書いてあったそうです。私の人生に灯してくれた明かりはまだ輝いている、我が友にそのように伝えてくれと。部屋のランプを灯したんではない、私の人生に明かりを灯してくれたその明かりはまだ輝いていると、私の友に伝えてほしいと。人を訪ねるということは本当に小さなことですけれども、私たちはその小さなことがなかなかできないものです。マザー・テレサがですね、愛した言葉、これはカトリック教会で親しまれていた言葉のようですが、それをアウトラインの最後に載せています。暗いと不平を言うよりも、自ら進んで明かりを灯しなさい。暗いと不平を言うよりも、自ら進んで明かりを灯しなさい。これにはですね、次のような言葉が続くそうです。 誰かがやるだろうということは、誰もやらないということを知りなさい。誰かが尋ねるだろう、私がしなくてもということは、結局誰もやらない。誰かがやるだろうということは、誰もやらないということを知りなさい。ならば私から始めさせてくださいと、そのように祈り、行動を起こすものでありたいと願います。私たちのこの今置かれている現状の中で、全世界見渡してですね、見渡すことはできないんですが、自分の存在も小さくて、一体こんな大きな問題に、一体この微力の自分が何ができるだろうかと考えたらですね、途方もない気持ちになりますけれども、今日この話を聞き、また映像を見て、何か皆さんのうちに起こされるものがあるならばですね、それを大切に握り差し出し、私にできることは何でしょうか。そのことを祈りながら、今しばらく主の御前に出てまいりたいと思います。皆でこの状況に置かれている各国々、危機にある状態、そして自分の生活を振り返りながらですね、今朝主イエス様が私に何を語ってくださっているのかということを受け取りながら、今しばらく御前に祈りを捧げましょう。天のお父様、今私たちは世界のまだ尋ねたこともないような遠い国々の現状を情報という形で手にし知りました。現地に赴いたこともありません。その国々の空気がどんなであるのか、内戦が続いているその国々の緊迫した、戦争の中で生まれ戦争の中で死んでいく子どもたちがいるということ、あまりにも大きすぎて描くことができない、また自分の存在が小さすぎて一体何ができるだろうか、そのようにも思わされますが、けれども今朝あなたが語ってくださった小さいものにしたことは私にしたのだと、その言葉を握ります。知ることから始め、またそこに私たちが気づきをいただき、祈る祈りが広げられて、そしてその祈りを通して具体的な一歩を踏み出していくことができるように、私たちの歩みをどうぞ導いてください。同じ神の作品である大切な尊い命が1分間に17人も生まれてきて死に向かっている現状、主よどうぞ憐れんでください、助けてくださいと祈り求めます。そして私にできること教えてください。祈るべき言葉を与えてください。小さな存在が大きな力となるということを信じて、やめないで細々とでも主を続けてまいりますので、今日一人一人が受け取った事柄を 続けることができる力を、忍耐を私たちに与えてください。一方的なご愛を持って私たちを愛してくださったあなたの愛、その実践をなかなかできない、自分の身の回りだけに関心があってなかなか他に心を向けられない私たちを、どうぞ主よ、もう一歩開いて殻を破って外に目を向け、あなたの愛の実践を信仰によって成していくことができるように私たちを導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。